聖書を朗読いたします。創世記26章1節から14節、旧約聖書40ページをお開きください。創世記26章1節から14節、アブラハムの時代にあった飢饉とは別にこの地方にまた飢饉があったので、イサクはゲラルにいるペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。その時主がイサクに現れて言われた。エジプトへ下って行ってはならない。私が命じる土地に滞在しなさい。あなたがこの土地に起立するならば、私はあなたと共にいてあなたを祝福し、これらの土地をすべてあなたとその子孫に与え、あなたの父アブラハムに誓った私の誓いを成就する。私はあなたの子孫を天の星のように増やし、これらの土地をすべてあなたの子孫に与える。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。アブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めや命令、掟や教えを守ったからである。そこでイサクはゲラルに住んだ。その年の人たちがイサクの妻のことを尋ねたとき、彼は自分の妻だというのを恐れて、私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、年の者たちがリベカの家に自分を殺すのではないかと思ったからである。イサクは長く滞在していたが、あるとき、ペリシテ人の王アビメレクが窓から下を眺めると、イサクが妻のリベカと戯れていた。アビメレクは早速イサクを呼びつけて言った。あの女は本当はあなたの妻ではないか。それなのになぜ私の妹ですなどと言ったのか。彼女の家に私は死ぬことになるかもしれないと思ったからです。とイサクは答えると、アビメレクは言った。あなたは何ということをしたのだ。民の誰かがあなたの妻と寝たら、あなたは我々を罪に陥れるところであった。アビメレクはすべての民に命令を下した。この人またはその妻に危害を加える者は必ず死刑に処せられる。イサクがその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。イサクが主の祝福を受けて豊かになり、ますます富栄えて多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになった。
教会の暦、それでは先週がペンテコステでございました。そしてペンテコステのその次の週、本日にあたりますが、本日を三位一体主日というふうに教会では呼んできております。三位一体、父子聖霊、その三つの威嚇、三つの威嚇の神様が一つである、三つの機能を持っているその神様が一つである、創造主、救い主、そして私たちを常しえの命へと導く聖霊、その三つが一つであるというのが私たちの教会の考え方でございます。三位一体の神様、それが先週明らかになった、ペンテコステの日に明らかになり、私たちに聖霊が降り注がれた。言ってみれば三位一体が完成した、まあそれは人の目ですけども、人の目に三位一体が完成したというふうに見える。神様としては常しえから常しえまで変わりませんけれども、人の目にはあ、ペンテコステの時に三位一体なんだな神様というのが分かったというのが先週そして今週の流れでございます。さて理屈としてはそのようになっております。理屈としてはそのようになっておりますけれども、その三位一体の神様というその私たちが信じている神様は一体どのような神様なのか、そしてその神様は一体何を喜び何に失望をされるのか。私たちは神様に喜ばれたいと思うものです。喜ばれたいから神様にこのようなことをしたら喜んでいただけるのではないか、こういうことをしたら神様に評価をしていただけるのではないかというふうに考えます。 逆のことを申せば、自分が過ちを犯した、罪を犯してはいけないことをした、そのような時には神様はきっとがっかりしているに違いない、がっかりして、ことによると私たちはもう神様から見捨てられてしまうかもしれない、そのような失望やがっかり感というものを私たちは思い起こします。ですけれども、聖書が伝えている神様はそのような理解で良いのでしょうか。私たちがいい子だったら喜び、悪い子だったらがっかりする、そもそもそのいいとか悪いとかというものは一体何によっていい悪いということが決められるのでしょうか。世の中の常識、流行、いい悪いはどんどん変わります。いい悪いはどんどん変わりますが、そのいい悪いにどんどん合わせていく、流行を追っかけていく、流行のいいこと、流行の悪いこと、それを追っかけていくことが神様の御旨にかなうことか、そういうことではないんじゃないか。私たちは何か、一体何が良くて何が悪いのか、何が神様に喜ばれ、何が神様に叱られてしまう、がっかりしてしまうのか、そういうことを本当はもう少しきちんと整理する必要があるのかもしれません。それが三位一体の神というのは一体どのような神なのかということを私たちがしっかりと肝に銘じる、わきまえるということにつながっていくと思います。さて、一体神様はどのような神様であるのか、そのことを今日創世記の26章、ここを通してこの三位一体シリーズの日に共に考え祈りを合わせていきたいと思っております。さて、先ほど皆さんと一緒に読んだこの26章の一節以下でございますけれども、今日の主人公はイサクでございます。このイサクが、アビメレク、ゲラルに住んでいるときに、アビメレクの王様、のところへ行ったときに、少々心配なことが生じました。それは自分の妻、この妻に対して、皆さんがリベカですね、このリベカに対して、この人とても素敵な人ねというふうな、そういうなんか思いを抱いているというのをイサクは感じ取ったんでしょう。それで、このあなたのお連れしているこの女性はどなたですかというふうに聞かれたときに、思わずこれは私の妹ですというふうに言ってしまった。本当は妻です、本当は妻ですけれども、その妻が、この女が私の妻だということがもしみんなにバレてしまったら、私はみんなから殺されてしまうかもしれない。リベカを奪うために、リベカを奪うために殺されてしまうかもしれないので、私はこの者の妹ですというふうに言った。この話は実は私たち今日初めて読んだ話ではもちろんありません。そして創世記の中に、あれ、これは前にも聞いたことがあるぞ、これは前にも読んだことがあるぞというふうに私たちの中に思い起こさせる、そういう物語が今日の物語です。他の箇所どこにありましたか。教室の講義ですと私は学生たちにそのようなことを聞きますが、今日ここで聞くことはちょっと差し控えますが、どこにあるか、12章と20章にあります。12章20章、これは両方ともアブラハムです。両方ともアブラハムが同じように、場所は違います、少々場所は違うんですけれども、同じような行いをしています。異性者たちですね、異性者たちの前に出たときに、自分の妻が美しいので、この妻のゆえに自分の命が奪われるかもしれないというふうに恐れ、アブラハムはこの女は私の妹でございますというふうに、言ってみれば差し出すわけです。差し出して自分の命を長らえるようというふうに決断をします。この話が実はと申しましょうか、今申し上げたように創世記には3回も載っています。アブラハムに2回、そしてその息子のイサクにおいても1回、自分の妻を妹だと言って差し出して生き延びようとする、そういうことをアブラハムは2回行い、息子のイサクもそれを引き継ぐかのように一回行っています。この自分の妻を妹だという、これは一体どういうことなんでしょうか。答えは簡単です。生き延びようとしたからです。助かろうとしたからです。 それをしなければ殺されてしまうというふうに彼らが感じ取ったからです。ですけれどもこの決断というものはあまり褒められた決断ではありません。もっとはっきり言うならば夫婦としては最低最悪の決断です。夫婦であるのにもかかわらずその夫婦の中を解いてあなたは妹だと言ってこれから生きていってほしいというふうに願い、そしてそれをまあ言ってみれば異星人たちに差し出すわけです。アブラハムの話にしてみればアブラハムは子供たち、子供、これからあなたたちとあなたのアブラハムとサラの間にたくさんの子供が生まれるよというふうに約束をされていました。アブラハムとサラの間に約束、子供がたくさん授かれるという約束を神様からされていたにもかかわらずアブラハムはサラを異星人たちに差し出すということをします。もう神様の約束もへったくれもありません。神様の約束が成就されるそのはるか前に彼はここで私たちは夫婦の縁を切りましょうと言ってこれからは妹だというふうに言って差し出すわけです。そして今日のイサクに至ってもこのリベカ、このリベカはですねイサクのお母さん、これは先ほど 今申しましたサラでございますけれども、このサラが亡くなった時に大変イサクは意気消沈をいたします。意気消沈をしても生きていくのが辛くなるようなことをしている時にこのリベカと出会い元気を取り戻してまたこれから生きていこうという再出発のきっかけを与えてくれたのがこのリベカです。ですから言ってみればリベカというのはイサクの命そのものです。リベカにイサクに希望を与え命を与えたのがそのリベカ、希望命の源をこともあろうに永遠にさよならしましょうというふうにして差し出すということをこのイサクはしている。最悪の最低の決断をこのアブラハムもイサクもするわけです。アブラハム、イサクとも言ってみればやってはならない決断をする。普通に考えたらここで神様からお咎めを受けます。一体何を考えているんだと。アブラハムにしてみれば約束はあなたとサラとの間の約束なのにそのサラと別れるっていうのは一体どういうことだ。神様から叱られてしまう。イサクにしてみてもこれはあなたのしもべが本当に祈って見つけてきた娘ではなかったのか、私が御心にかなったものを与えた娘ではなかったのか、それをどうして今ここで別れるなんていう決断をするんだというふうに神様から叱られてしまう。大事な命の源、大事な希望の源、それを捨てる。言ってみればそれほどまでに彼らは追い詰められていました。切羽詰まっておりました。もうこれしかもう自分たちの生きる道がない、そういう決断を迫られた時に彼らはそれがいいことだとはもちろん分かっていたでしょう。いいことでないというのは分かっていたでしょう。自分たちがこれからする選択が悪いことだというのは重々承知しておりました。重々承知しておりましたけれども、その悪い選択をせざるを得なかった最悪の選択を彼らはいたします。悪いことです。神様を裏切ることです。悪い、神様を裏切る、そういう選択をしましたが、その後彼らはどうなったか。今日の物語で言えばアビメルクからそれに気がつきます。あの者はお前の妹ではなくて妻ではないか、そう言って、不思議なことですけれども彼らを解放します。アブラハムの2回の出来事も実は同じです。解放した時にたくさんの財産をアブラハムに渡して、エジプトの王様も、前に出てきたところも実は同じアビメレクという名前の王様が登場してきますけれども、エジプトの王様もそしてアビメレクも2回ともアブラハムにたくさんの、まあ、言ってみれば金銀財宝を渡して解放します。これは多分アブラハムもイサクも計算をしてしたことではないでしょう。妻を差し出して妹だと言って偽って、そして彼らが気がついたらこっちにお詫びの印としてたくさんの財産をくれる、そのような計算など彼らはしなかったでありましょう。 むしろ普通に考えればそこで行える計算はバレたら殺されてしまうです。本当に殺されてしまうです。妹だと言って偽ったからなんとか生き延びられましたけれども、同じようにそれが夫婦だということが分かれば、彼らの思惑通り予想通り殺されちゃうっていうことが起きるのが普通でございました。ところが聖書が記している12章20章この26章アブラハムイサクの物語では、不思議と彼らは解放され、たくさんの財産を携え宝物を携えて出ていくという話になっております。彼らはそういう計算をしたわけではない。それは言ってみれば人がやろうと思って人の予定計画でこれが実現できたわけではありません。だとしたらこれはどうして起こったのか、もう少し別の、ごめんなさい、12章あたりではそれははっきりと書かれているんですが、神様が知らせちゃうんです。神様が夢の中で語ります。お前さんが妻としようとしているもの、あれは実は彼の妹ではなくて妻だよ、決してあの人と付き合ってはならないよ、そういうふうに神様が告げます。言ってみれば嘘がバレたときにたくさんの金銀財宝を与えられた、それは人の技ではなくて神様がなさってくれた事柄です。なぜ金銀財宝をアブラハム・イサクに渡したのか、それは分かりません。それは分かりませんけれども、物語の骨格として結論としては、最悪の決断をした者に神様は最高のものをくださる、それがこの物語の骨格でございます。だとして私たちは一体この物語から何を読み取るのでありましょうか。私たちは神様に褒められたい、あるいは神様とはこんな方どんな方、いろいろなことを想像いたします。いろいろなことを想像して、先ほど申しましたようにこのようなことをすれば神様に喜ばれる、このようなことをしたら神様に叱られてしまう、神様に喜ばれること、叱られること、それの線引きをはっきりと知る。そう、実はそう考えたのはイエス様の時代のファリサイ派立法学者たちでありました。これこれのことを叱られる、これこれのことをしたら罰せられる、ファリサイ派立法学者はそのように線引きをいたしました。はっきりとこれがいいこと、これが悪いことということを私たちに告げてくれました。そして私たちもいつの間にかそのようなことをしたら神様に叱られてしまうんではないだろうか、このようなことをしているんだからいつか神様からご褒美をいただけるんじゃないだろうか、そういう期待や不安というものを織り交ぜながら私たちは進んでいく、それが信仰者の道だというふうにどこかで思い込んでいます。ファリサイ派立法学者とはっきり言ってしまえば同じことを私たちはしています。ファリサイ派立法学者、残念ながら今日の26章を読んでいなかったのでしょう。今日の26章何が書いてあったか、最悪なことをしても神様は見捨てないということです。私たちが最悪の決断をします、言い訳はあります、生きるためです、生きるため、そうです、生きるために最悪の決断をする、いいんです、しちゃって、妻を妹だと差し出す、大事な妻です、夢と希望を与えてくれた妻です、神様の約束のもとに子供がたくさん生まれるというそのパートナーである妻です、でもその妻を放り投げて生き延びようとする、それだけ言ってしまえば最悪です。でもその最悪なことをアブラハム・イサクもしました。したからといって神様がそれを放り出したか、お前ら最悪だな、もう私の子でも何でもない、約束はなかったことにしてしまう、そのようなことを神様はおっしゃったかというと、おっしゃってませんよねと言ってるのが今日の物語です。おっしゃっていないどころか、その者たちを励まし祝福して送り出す、最悪な決断をする、言ってみればそれはそこに落ちていくということです。そこに落ちていく、どん底に私たちは突き落とされる、あるいは自分から進んでどん底だと分かっているけれども死ぬよりはマシだというところにたどり着く、神も仏もない、そういう場所にたどり着く。でもそこは神も仏もないところではございません。神も仏もちゃんとおります。そしてそこで神様は私たちを救い出す、導き出す、最悪のことをしても 神様は決して怒って失望をしない。それがこの物語が示している神様でありましょう。そして神様がもしお怒りになるとしたら、もし失望をするとしたら、どのような時に失望をするのか。どん底の選択をしても決して見捨てない恵み深い神様のことが分からなくなって、自分で自分の命を救おうと思ってあがく時には、神様は私たちに対して大変失望をいたします。主イエスの時代の律法学者ファリサイ派の人々、イエス様とぶつかったゆえんはそこにございます。神様は何をしようが人のことは決して見捨てることはない。必ずそこから救い出す。常しえの命を神は与えるというふうに語ったイエス様に対して、ファリサイ派律法学者は、最悪の選択をすればそれ相応の見返りが、それ相応の神様からのお叱りがある、だから人は頑張らなければいけないというふうに語り伝えようとしたファリサイ派律法学者、それが主イエスと激しくぶつかりました。どん底はどん底ではない、主イエスの言葉であり、創世記私たちに語っている言葉です。どん底に行ってはいけない、ファリサイ派律法学者の言葉です。私たちは一体どちらの言葉を携えて信仰という信仰者の道というものを歩んでいるのでありましょうか。どん底に行ってはいけない、神様を信じていればどん底に行くことはない、もしそのように私たちが考えているのとしたら、それは聖書の信仰とは違います。聖書は厳しいございます。どん底あるよ、あなたはどん底に行くよ、天変地異が起こってどん底に行くのか、あるいは自ら決断してどん底に行くのか、それははっきりとは分かりませんけれども、私たちはそこの底に行く、そういう人間です。でもそこの底に行っても、神様の光は、神様の恵みは何ら減ることはございません。そしてそこの底から必ず救い上げる、それが神の技です。イエス様が十字架にかかって復活したというのはそういうことでしょう。死んでよみがえった、すごいね、不思議だね、そういう話ではないんです。あれはどん底のどん底に行ってもそこから必ず救い上げる、それが主イエスキリストの十字架と復活でしょう。私たちはどん底を恐れます、心配します。ですけれども、もしかしたらそこの底、怖がる必要がないのかもしれません。恐れる必要がないのかもしれません。死ですら私たちはもはや恐れる対象ではないのかもしれません。どこに行っても何があっても神は私たちを離れることはない。神は必ずそこから私たちを救い上げてくださる。今がどん底でも、もっとどん底へと向かっているんだとしても、私のできる選択はもっと悪い選択しかできないんですという状況にあったとしても、神は必ず私たちを追いかけ救ってくれる。それが聖霊の技です。聖霊三位一体、神は必ず追いかける、私たちと共に助けるものとして、助け手として私たちにいつでも与えられている、それが聖霊です。聖霊が私たちを導く、どん底がないんだ、主イエスキリストに示された十字架と復活、そしてその十字架と復活によって私たちはどこに招かれているのか、神の作られたその国へと招かれている、それが三位一体です。三位一体の神様、私たちを今日礼拝している三位一体主日、その三位一体の神とはどういう神か、どん底から私たちを必ず救い上げる神様、私たちがどんなに思い描いても想像しても尽くすことのできない素晴らしい時、素晴らしい場所へと導き上ってくださる神様、それが三位一体の神です。私たちの信じている三位一体の神とはそういう神でございます。私たちは何も恐れることなくこの世界であがくかもしれません、もがくかもしれません、それでも神の恵みが必ずあることを信じて進んでいく、 喜びを携え、希望を携えて進んでいく、三位一体の神への信仰をこの一週間また新たにし、新たな歩みをまた進めていきたいと願いしたいでございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、あなたはどこまでも私たちを追いかけてくださいます。どこまでも私たちを救ってくださいます。何をしても救ってくださいます。そういう大きい神様でございます。私たちはそのことを忘れて小手先で生きようとします。嘘をついてごまかして何とかしようとします。それでも神様は私たちのことを忘れず追いかけてくださいます。小手先で生きている私たち、偽りで飾っている私たち、どうか悔い改めて福音を信じることができますように、勇気を持ってあなたの深い愛の中に飛び込むことができますように、私たちがどうかあなたの恵みの中にあることを確かに信じて、これからの時をまた進みゆくことができるように守り導いてください。この願いと感謝を主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。